今更言うまでもないことでありますが、私たちは今かつてない情報化の時代を生きています。テレビや新聞、雑誌やチラシ広告はもとより、むしろ今では SNS といったこの動画配信の電子メディアによって、私たちはおびただしいこの情報の渦の中に生きていると言えます。その良し悪しといいますか、是非は別といたしまして、ある意味においてはとても便利なこの時代であるように思うんですね。買い物や旅行をするにいたしましても、そのためにわざわざ店に行く必要もありませんし、何かを調べるにしても辞書などの書物を漁る必要もありません。すべて電子の世界でそれを実行してくれるわけです。しかしながら、このデメリットも少なからずあります。それはあまりにも多い情報のために、時に戸惑いや混乱が起こったり、あるいはその情報のやり取りが元でトラブルや事件にまで発展してしまったりする場合もあるということであります。もはや情報化を超えた情報過のこの時代にありまして、キリストの教会は、そして私たちは主の福音を述べ伝えていかなければなりません。この情報とは情けに報いると書きますね。言うなれば、いつの時代にあっても、今だけではなく、いつの時代にあっても、教会がこの世で最も大切な情報として伝えていくのは、まさに神からの情報であります。神からの情報です。神の情け、すなわちキリストの愛に対して、私たち人間がどのように報いていくのか、応答していくのかであります。まさしくそれは今ここに捧げる礼拝という神を賛美する応答であります。この応答の核となるのが信仰告白です。この信仰告白の最初、教会の信仰告白のルーツはどこにあるのでしょうか。私たちはそれを2000年前の主イエスの弟子ペトロの信仰告白の中に見ることになります。本日与えられましたマタイによる福音書16章13節以降に記されているんですけれども、この聖書が伝えるこのペトロの信仰告白の出来事は、いわば私たちの信仰のルーツであると言っても言い過ぎではない。それゆえ、本日はこの出来事を追いながら、私たち自身もペトロの立場に立って主イエスより教えられていきたいと、そのように願うのであります。さて、ペトロの信仰告白はどこで起こったのでありましょうか。冒頭の13節によりますと、それはフィリポ・カイサリアという場所で実現したというんですね。なぜフィリポ・カイサリアだったのでしょうか。なぜというよりも、むしろこの場所でなければならなかったとも言えるんです。それは信仰を告白するにおいては、この町は一つの試練ともなったからであります。フィリポ・カイサリアはシリアに近いパレスチナ北方の町でありまして、かつて皇帝アウグストがヘロデ大王に与えた土地でした。ヘロデ大王の息子ヘロデ・フィリポは、皇帝つまりカエサルに敬意を表しまして、この町をカイサリアと名付けましたが、すでに地中海東岸にあった同じ名前の町カイサリアと区別するために、フィリポという自分の名前を付け加えたというんですね。そしてフィリポカイサリアになったと。というわけで、この町にはですね、ローマ皇帝を神格化した数々の像や神殿、ギリシャの神々の神殿がありまして、当時さらにはパレスチナの土着宗教でありましたバール信仰が深く根付いていて、政治的神々あるいは自然の神々が乱立していた町でありました。 宗教や信仰が著しく多様化しておりまして、その意味におきましてはまさに今日の情報型のような価値観が多様化した場所であったと言えるでありましょう。ペトロの信仰告白はこの場所で与えられるんです。この場所で与えられるのであります。主イエスはペトロの信仰告白のためにあえてこの場所を選ばれたと言えるかもしれません。このフィリポカイサリアにおきまして、主イエスは弟子たちに一つの重大なことを問われます。人々は人の子のことを何者だと言っているか、人々は人の子のことを何者だと言っているか。人の子というのは主イエスご自身のことです。主イエスはご自身のことをよく人の子と言われました。つまり世の人々は自分のことを、主イエスのことを何者だと言っているのか、どのように見ているのかと、そう弟子たちに問われているんですね。これに対する弟子たちの答えは様々でした。14節、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。ここで言われる洗礼者ヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人、これらはすべて主イエスがある意味有名な歴史的人物の再来であるような人だという、そういったさまざまな噂を弟子たちが披露したというわけです。まあ主イエスが、人々は自分のことを何者だと言っているかと聞かれましたので、まあ、そういう噂がありますよというふうに主イエスに披露した、まあ、伝えたということですね。人の噂も75日などと言われますが、すぐに消え去ってしまうような噂ではなく、本物の信仰を主イエスはこれから弟子たちから引き出そうとされるのです。そこで主イエスは15節で弟子たちにこう言われるんですね。それではあなた方は私を何者だというのか。弟子を代表してペトロがこう答えます。あなたはメシア、生ける神の子です。あなたはメシア、生ける神の子です。生きて働かれる神の子、救い主であると、ペトロは告白したんです。あなたはメシア、生ける神の子です。まさに本物の信仰でありました。なぜ本物であったと言えるのでしょうか。それは主イエスご自身の言葉がそれを証ししているからなんです。ペトロの告白を祝福して主イエスは17節でこう言われるんです。ちなみにここで主イエスがシモンと呼びかけておられるのはペトロの本来の名前でありまして、バルヨナとはヨナの息子という意味であります。ヨナの息子シモンと、そう呼びかけているんですね。シモン、バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。このペトロの告白は人間ペトロの中から発せられた思いではなく、それは主なる神が与えられた賜物であったのだと主イエスはそう言われているんです。私たちの信仰告白は人の噂ではありませんし、人間の心情的な心の思いでもありません。それは他ならぬ神ご自身の働きなのです。神が与えてくださる賜物なんです。ペトロに対する主イエスの祝福の言葉は続きます。主イエスはなんとこの告白ゆえにペトロという名前を与えられるのだと言います。ここでシモン・バルヨナはペトロという名前に変えられたというわけですね。ペトロとは岩という意味です。 岩のような固い信仰であると。しかも主イエスがペトロにそう言われたのは、このペトロの命名で終わるものではありませんでした。これだけで終わるものではなかったんです。それはこのペトロ、まさに岩、この信仰の上に、岩のような固い信仰の上に主が教会を建てられるという驚くべき真実でありました。ペトロの上に教会を建てる、この堅固な岩、固い岩、神が与えられたこの固い告白信仰の上に主の教会が建てられるという宣言であります。黄泉の力もこれに対抗できないと言われます。黄泉の力もこれに対抗できない。黄泉の力とは死の支配する力であり、つまり死の力をも及ばない領域、固い岩のような信仰の上に主の恵みを豊かに受ける場所として教会が建てられるというのです。そしてこのために一つの鍵を、キーをペトロに授けると19節で主イエスは言われているんです。鍵を授ける、それは死から命に至るための鍵であり、ここで言われているこのつなぐとか解くという言葉は教会の働きを言い表していると言えるでありましょう。鍵というのはですね、死から命に至るための重要な鍵であり、つなぐとか解くとかいう言葉は教会の働きを言い表していると言えます。つまり死から命へと至るドアの鍵は教会に与えられているということです。この鍵は教会という権威ではありません。権威ではありません。むしろ神から与えられるまさに救いの情報をこの世に告げ知らせていくという重大な使命です。重大な使命が教会に与えられていることを意味しているものであります。神から与えられている救いの情報について、この礼拝をはじめとする教会のすべての働きの中でつないだり解いたりする使命、すなわち時代をよく認識しながら神からの情報を祈りをもって正しく判断してこの世に伝えていくという、その重大な使命であります。それが鍵です。教会という権威ではありません。使命であります。まさに教会は福音宣教の担い手であります。神から託されている福音宣教という奉仕にあたる、いわば管理人としての重責を、鍵を持つ管理人としての重責を教会は担っているということなんです。教会に連なる者として大変にそれは光栄であり素晴らしいことであると思いますが、反面そんな重大な使命を私たちの教会、この同人キリスト教会をはじめこの世の教会が果たしていくことが、そんな使命を果たしていくことが本当にできるのだろうかと、限界があるのではないか、ないのだろうかと、まあそう考えてしまうかもしれません。いくらペトロのような立派な信仰告白を私たちが、教会がしたとしても、私たちの不安が消え去ることはないでありましょう。この不安に応えるかのようにペトロ自身がその限界を証明していくことになります。それは21節に見ますように、主イエスがご自身の近い将来について、いわゆる受難予告を弟子たちに話し始められた時のことでした。つまり主イエスは必ずエルサレムに行って 長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると、そう弟子たちに打ち明け始められたその直後のことでした。その直後でした。受難予告のその直後にペトロはある行動に出ます。22節です。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたとあります。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。主イエスが苦しまれて、その上命を奪われてしまう。そんなことがあってはならない。一番弟子とも言われたペトロは、この主イエスの発言を真っ向から否定するんです。そんなことがあってはならない。先生、そんなことを言ってはいけません。まあ、こういった発言を目にしますと、ともするとですね、なんとペトロという人は同情心厚い人間なのだろうかと、どれほど主イエスのことを思いその身を案じていたのだろうかと、一見こう彼の人間としての素晴らしさに共感してしまう面がなきにしもあらずであるかもしれません。もし私たちがどうでしょうか、ペトロの立場であったならば、と同じように言うだろうと思うでありましょう。しかしそれは違うんです。それは違うのです。このペトロの言動は、主の御前に正されなければならないものでありました。ペトロは、主イエスを脇へお連れしてとあります。主イエスを脇へお連れしたんですね。主イエスの背中に手を回して、まあ、小声で話しかけるようにですね、先生ちょっとこちらへ、先生ちょっとこちらへ、その仕草が目に浮かぶようです。主イエスを気遣ってのことだろうと思うんですが、この脇へお連れしたと訳された言葉の本質は、仲間として連れていくというものであります。仲間として連れていく、つまりペトロは主イエスを自分の親しい仲間のように考えて、その路線で主イエスと歩んでいこうとしていたということです。しかも、こともあろうにペトロは死である主イエスをいさめ始めたというんですね。主イエスに注意し始めたというのです。ペトロにとって主イエスは今や親しい友人であり、そこにあるのは、この親しい友人を気遣う自分こそが主人であるという心の支配であります。主イエスを人間として同情していても、今のペトロの中にもはや生きて働かれる救い主の告白はありませんでした。あなたはメシア、生ける神の子ですと16節で信仰告白をしたペトロではありませんでした。ペトロという人の言動を見ますと、いつも私たち自身の姿とダブってしまうように思えてきます。ペトロほど人間の持つ二面性を映し出す人はいないようにも思います。それは強さと弱さであり、賢さと愚かさであり、あるいは冷静的な面と感情的な面という人間の二面性であります。強さと弱さ、賢さと愚かさ、冷静さと感情的な面、確かな信仰を与えられながらも、この二面性の上に生きざるを得ない私たちであることをペトロの言動は表しているのです。私たち自身のことなんです、ペトロは。しかし主は、ここに教会を建てられると言われているのです。決して聖人君主などではない、この人間ペトロの上に教会を建てられる。二面性が混在しながらも、確かな信仰という岩の上に、主は教会を建てられるのです。 二面性を持つ人間の集まりが、確かな岩の上に、堅固な岩の上に、確かな信仰の上に立ち続けていく。まさにそれがキリストの教会なのでありますが、それは何故に可能なのでしょうか。そういう弱さの上に教会が立つということはあり得るのでしょうか。弱さや愚かさや感情的な面を持った脆さを抱える者が、堅固な岩の上に宣教の担い手として立ち続けていくことができるのは一体なぜなんでしょうか。答えは明らかです。それは主ご自身が教会と共におられるゆえなんです。主ご自身が教会と共におられるからです。23節に注目したいです。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。神のことを思わず人間のことを思っている。ペトロに向かって主イエスは振り向いて言われたと言います。主イエスは今や私たちに向かって振り向かれるようにして御言葉の恵みを与えてくださる。主が振り向かれるゆえに教会は立ち続けていくことができるのです。振り向かれる主の憐れみ、愛と許しに満ちた主の振り向きがあるからこそ、私たちは岩の上に立ち続けていくことができるのです。与えられた固い信仰の上に立ち続けていくことができるのです。主イエスがペトロに向かって振り向かれたことには二つの意味がありました。それはペトロの弱さ、愚かさ、感情的な面、人間としての脆さを主イエスはペトロと向き合って受け止められていたということです。しっかりと受け止められていました。そして主イエスが振り向かれたもう一つの意味とは、ペトロの向いている方向とはこの時反対の方向を主が向いておられたということです。振り向かれたのですから、ペトロと相対しているわけです。ですからペトロとは逆の方を向いていると言えます。それは主イエスを脇へお連れし諌め始めた人間ペトロの視点に対して、主イエスが愛の眼差しを持って神の視点に生きる希望を与えられていたということです。愛の眼差しを持って主イエスが神の視点に生きる希望をペトロに与えられていたということです。自分を主人としてしまう傲慢な思いから、神の御心に生きる歩みへとペトロを導かれていたということです。まさに方向転換であり、視点の移動です。ペトロに視点の移動を促しておられた。悔い改めと訳されるギリシャ語のメタノイアという言葉は、まさに視点の移動を意味している言葉なんです。つまりペトロに悔い改めを促しておられたんです。主は憐れみを持って私たちと向き合い、私たちの思いを受け止めてくださり、そして同時にその思いを神の視点へと、神の御心へと転換させ、私たちを悔い改めへと導いてくださる。そのために主は私たちの方に振り向いてくださるのです。私たちも主と向き合いつつ、主と同じ方向を向いて歩んでいくものでありたいのです。それは主の御言葉と向き合い、主の御言葉に聞き従っていく歩みであります。24節で主はこう言われている。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。主に従っていくとは、まさに主と同じ方向を向いて生きるということです。そのために主イエスは自分を捨て、自分の十字架を背負いなさいと言われているんです。自分を捨てるという言葉ですね。自分を捨てるの直訳は、 自分を否定するであります。自分を否定するであります。んとちょっとこう首をかしげてしまうようなことであるかもしれませんが、自分という存在を否定するのではありません。そうではありません。むしろ自分が主人であり、自分こそが正しいと思ってしまう、その自分を放棄するということです。そして自分を主なる神の御手に委ねていくということ。そうする中で私たちは神を肯定する歩みへと導かれていくんです。神を肯定する歩みへと導かれていくのです。神をイエスという歩みへと導かれていくのです。立派な信仰告白をしたペテロでありましたが、彼は主イエスを諌めただけではなく、後に三度も主イエスのことを知らないとご承知の通り言ってしまうんですね。自分を肯定してしまった結果、ペトロは主を否定してしまうんです。自分を肯定すれば主を否定せざるを得ない。自分の十字架を背負いなさいと主イエスは言われます。私たちの十字架はあるのか、十字架は主が担われたのではなかったかなどと愚かな考えに至ってしまう私たちであるかもしれません。主の担われた重い十字架は本来私たちが担うべき重い罪の印であります。私たちの十字架なんです。私たちの犯した罪の十字架なんです。この十字架を主がお一人で担ってくださった、その計り知れない恩愛に応えていく、まさに神の情けに報いていく、それが自分の十字架を背負っていくということなんです。主イエスを三度にわたって否定してしまったペトロでありましたが、それから30年後にペトロは復活の主と再び出会うことになります。と言いましても、これは伝説として伝えられているものでありますが、ポーランドの作家ヘンリク・シェンケビチの小説クオバディスで知られるペトロの最後の姿があります。クオバディスとはラテン語で、あなたはどこに行くのかという意味です。あなたはどこに行くのか。時は紀元64年頃、皇帝ネロによるキリスト教大迫害の最中です。ペトロはローマから離れていこうとしていました。その時ペトロの行く手には、なんと復活の主イエスが立っておられました。驚いてペトロはクオバディス、ドミネ、主よあなたはどこへ行かれるのですかと、そう尋ねます。すると主はこう言われたと言います。あなたが私の民を見捨てるのであれば、私がローマに行ってもう一度十字架にかからなければならない。ペトロはしばらく気を失っていましたけれども、起き上がると迷うことなく元来た道を引き返し、そしてローマで捕らえられ、十字架にかけられて殉教したと言われています。しかも主イエスと同じでは申し訳ないとして、逆さ十字架を望んだと言われています。人生の最後に危うく自分が心の主人となってしまおうとしていた時に、復活の主イエスが30年前と同じように自分の方に振り向いておられた、主が振り向かれたことによって、ペトロは再び主の道へと導かれていったと伝説は印象的に伝えているのです。私たちは確かな岩の上に立つとき、もはや主のために、もはや自分のために生きているのではありません。確かな信仰の上に立つとき、もはや自分のために生きているのではない。自分のために生きようとするとき、そこに映し出されるのは、あの主イエスを脇へ連れて行ったあのペトロの姿であります。そしてこの姿はいつしか傲慢と欲望の世界へと引きずられていってしまいます。その結果、 自分の命を失ってしまうことになります。失った命を取り戻すのにどんな代価を支払えようかと26節で主は言われています。どんな代価を支払えようか、まさに主ご自身が十字架をもってその代価となってくださったことを思うとき、私たちは心からの悔い改めをもって主のために与えられた命を、人生を捧げていくものでありたいと、そう思うのです。決して大げさなことを言っているのではありません。与えられた命と人生を主のために生きる、それは取りも直さず他者のために、そして自分自身のためによりよく生きていく人生へと主に導かれていくということであるからです。御言葉の恵みをもって常に振り向いてくださる主に自分の歩みを委ね、主の向かわれる道を見つめながら主のために主と共に進みゆく連徒の日々でありたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。主の御前に信仰告白へと導かれたにもかかわらず、その直後に主イエスを脇へ連れて諌め始めたペトロに、主イエスが憐れみを持って振り向かれたように、今も主が私たちに向かって御言葉を持って振り向いておられることを信じます。どうか主の御言葉に信頼し、主にすべてを委ね、主のために主と共に歩んでいくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。